Podcast KBS from Kyoto.改めまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、日にち薬です。今日は果物の柿の日だそうです。俳人の正岡子規が明治28年10月26日に奈良の法隆寺を訪ね、柿を食べました。そこに鐘の音が聞こえてきた時の一句。柿食えば、鐘が鳴るなり法隆寺。柿食えば、鐘が鳴るなり法隆寺。秋のひんやりした空気に鐘の音、そして柿の味を見事にわかりやすく表現した句ですね。皆さんは柿は好きですか？まあ、柿といってもね、甘柿と渋柿に分かれます。甘柿の種類はたくさんあって、例えば冬柿が有名ですよね。まあ、甘柿は普通に切ってそのままいただけます。渋柿はタンニンを含んでいるので渋くそのままでは食べられません。しかし干したり寝かせることで甘みが増し、干し柿やジャムなどで食べることができます。ではなぜ渋い味が甘くなるんでしょうか。もともと果実は動物に、まあ、種を散布してもらうために動物に食べていただけるような果実を作ります。しかし、この種がまだ発芽能力を持たないような成長段階の果実の状態で食べられてしまうと、植物にとってはただの損失になるそうです。そのために、熟すまでには渋みのあるタンニンを出すことで、早めにその果物が食べられるのを防ぐそうなんですね。いやー、見事な技ですね。そこで面白いなと思ったのが、渋柿は甘柿よりも実は甘いんですって。しかしタンニンという渋さに隠れて甘さが表に出ないだけなんですって。そのために甘さを出すには時間がかかるそうです。なんだか人間と同じだなぁと感じました。見た目は不愛想でとっつきにくい、まるで渋柿のような人、表向きが難しそうな人であっても付き合っていくうちに内面の甘みが見えてくるということもあるんですね。その姿を、その人間の中身を私たちが見抜けるのか、表面的なとっつきにくさだけで判断してしまうのか、これが人間関係の難しいところですよね。私が師匠から教えていただいた一句が大好きなので紹介させていただきます。渋柿の渋がそのまま甘みかな。渋柿の渋がそのまま甘みかな。渋柿はもう渋のままでいいんだ。それが甘みとなるんだよっていうことです。先ほどお伝えしたように渋柿はそのままでは食べられません。置くことで、熟すことで時間とともにその渋が取れて食べられるようになるんですね。甘みが出る、甘みが強い、それが美味しい干し柿の出来上がりです。つまり柿の渋が抜けたということです。じゃあなんで抜けるんでしょうね。それは太陽の光、冷たい風、夜霧などの力によって渋が甘みに変わるんです。自分の力では変えられないんです。大きな自然の力、働き、つまり今日のテーマ、 日にち薬、日にち時間によって変えられてくるんです。ではこの渋みっていうのは、人間で言うと苦しみ、悩み、悲しみ、挫折に例えられます。もう苦しみとか悩みとかできるだけ避けたいですよね。でも一度は経験したことがあるはずです。本当は忘れたい、避けたい。しかし仏様は、この悩み、苦しみ、怒り、腹立ちが多い人ほど深い深い人生に変えられていくっておっしゃったんです。真宗を開いた親鸞聖人は、仏様の働きを光で表してくれました。柿も光や風の働きで大きく変化しているように、この働きって非常に分かりにくいですよね。そこで皆さん、氷を想像してください。氷というのは、水の温度が下がり固くなった状態が氷です。私たちの心も氷のように固くなると、カチカチ状態の冷たい心が続きます。そこに光や風に当たるとどうですか？徐々にその氷は溶けていきますよね。人間の心は温かさで溶けていくんです。決して強さでは溶けていかない、柔らかくならないんです。これが仏様の働きなんです。渋みが甘くなるのは時間の経過と温度です。私たちの悲しみ、苦しみもこの時間の経過が必要なんです。人の温かみに照らされて、いつの間にか熟して、そして柔らかい甘い味に転じられていくんです。親鸞聖人のお書きになった高僧和讃の中に、無下光の利益より意徳広大の真を得て、必ず煩悩の氷解け、すなわち菩提のみずるとなる。もう一度言います。無下光の利益より、無下光というね、光です。利益っていうのは、一般的には利益と言いますが、仏教では利益と言います。意徳、お徳ですね。広大、広い、大きいと書いて広大。信を得て、信じるの信。信を得て、必ず煩悩の氷が溶けますよ。煩悩の氷溶け、すなわち菩提の水となる。菩提の水となりますよ。氷が溶けて、そして菩提の水となる。つまり阿弥陀さんの光は、固まりついた私たちの煩悩の氷を溶かして、菩提の水、清らかな水となっていくんですよ。あのことを思い出すと腹が立って忘れられない、あのことを思い出すと悲しみがこみ上げるっていうことってありますよね。そういう時に怒りだけで終わってはもったいないですよ。怒りだけは解決しません。それは自分が疲れるだけです。怒りというのは三毒の煩悩の一つなんです。三毒という毒になるんですよ。するとあなたの免疫を落とすことになりますよ。泣くことも大切ですが、でも泣くだけで終わるともったいないですよ。その後あなたはどう生きたのか、その後あなたはどうこれから生き直したのかが大切なんだと教えてくれます。どうか心が乱れた時には、心をゆったりと落ち着かせて合唱しませんか。ゆったりとした気持ちで今の秋を味わってみませんか。時間とともに心は回復していけることでしょう。今日は日にち薬についてお話しいたしました。